はい、はい、じゃあお願いします。
じゃあ、五章の一大事について。
はいはい、五章の一大事について。
この五章の一大事について、まあ、とはどういうことかという質問でありますが、私たちは死んだならば、
まず言葉の意味ですね。言葉の意味、
まず五章とは文字通り後に生まれると書きますから死んだ後のことです。死後、一大事とは、取り返しのつかない大事件、大事、取り返しのつかない大事、大事件を一大事と言います、で仏法をしっかり聴聞して、戒を身につけなければ死んだら自分はなくなってしまう、消えてしまってしまう、消えてしまう一大事です。
いや、どうぞどうぞ、清盛さんにお任せしてますから。
まあ、私たちはもう当然あの死んだ後、まあ、あると思っている時もありますが、しっかり魂を作らないと、荒屋敷はもう消えてしまうと。
よくわからないですね。その何が一大事なんですか。
自分がわからなくなってしまう。
自分が分からなくなってしまうことが一大事なんですか。
自分が消えてしまう一大事、
自分が消えてしまうことが一大事なんですか、
まあ、大変な苦しみを受けなければならない。
大変な苦しみって何なんですか。
まあ、自分が、分からないことが。
だからまずですね、その死んだらどうとかそういう話をする前にね、私たちは生きてるんです。生きてる私たちがどうかっていうことを説明して初めてね、その私が死んだらこうなるから一大事なんですよと。まず五章の一大事で、死んだら大変ですよ、死んだら大変ですよっていくら話をしても分かんないんですよ。死んだね、死んだ後なんてことは死んでみなきゃ分かんないんですから。だから生きている私たちがね、生きてるってことはこういうことだから、死というのは大変な一大事なんですよと、こういうふうに言うんです。はい、
まあ、生きている私たちは、存在価値を、しっかり確認しなければ生きていけない存在です。
存在価値って僕ね、存在価値存在価値って何なんですか。
私たちは、自分が、存在しているのか存在しているのか、存在自体はまずあやふやなものではないかと思っております。自分というものがわからないので、自分はここに存在してほしいと、
自分というのがわからない、自分はここにちゃんと存在してるじゃないですか。存在ちゃんと、はいはい、
でもこの存在しているのが本当に私たちは存在しているのかと。
なんで存在しているのかっていうふうに感じるんですか。
まあ、やがて私たち死んでいかねばならない、死んでいくとなったら、
いや死んでいかないといけないんじゃなくて、私たちには生まれる前があったんです、ここが大事ですね。
生まれる前が、
私たちは、ね、存在価値を確認せずにはおれない。存在価値っていうのはね、私がちゃんとここに存在しているかどうか、ね、そして私は価値があるかないかということを確認せずにはおれない。確認せずにはっていうことは、どれぐらいの頻度でってね、呼吸をするように確認しないといけない、ね、はい。
で、これその実感がないんですけど、その存在価値を気にしてるなとか、で気にしながら生きてたりとか、
気にしながらやっても呼吸をするようにってことです。だから呼吸をするように当たり前のように確認してるんです。
じゃあ意識的じゃないってことですか。
いや、意識なんかしない。意識するようになったら、よっぽどね、よっぽど自分の存在が あやふやな時だけです、ね、いつもこうやって生きてる、普通に生活してるっていうことは、ね、その存在価値をもう当然確認して感じているからこそ、そんなことは考えることもないわけです。
呼吸してるのと同じだってい
う、そう、呼吸をね、呼吸をすることに意識なんてありますか、うん、と、ね、吸って吐いて吸って吐いてっていうのを意識してますと、うん、
ね、呼吸しないと生きていけないっていうの
は、ね、そうそうそう、だから呼吸をするように、うん、もう当たり前のように確認しているってことです、ね、で、なんで存在価値を確認せずには折れないのか、それは私たちはですね、私たちには生まれる前があるんです。で、どういうことですか。
生まれる前にいた世界を、うん、無明界と言います、
うん、
無明界、
ここ
に無明界、
はいはいはい、黒、はい、無明界とは何ですか。
無明界とは、まあ、文字通り明かりがない、自分がわからない世界、
うん、
たくさんの主張がいても自他のない世界であり、自分が何者かがわからない、そういう世界を無明界と言います。
自分がわからない、どうしてわからないんですか。
暗いために。
なんで自分がわからないんですか。
自分を確認することができない。
なんで、
形がないから、
わからない。なんで自分がわからない世界なんですか。
この自他が混ざってますので、いろんな、私だけじゃなくていろんな、魂が、
そうなんですか。私の魂っていうのが存在してるわけじゃないんですか。例えば私上田だったら、上田という魂が存在してるわけじゃないんですか。
実は存在してるわけではないんです、
はあ、
こう固定したそういうものではないんです、
固定したってどういうことですか。
固定した、安定した魂ではない。
安定した、つまり固有の魂が存在してるわけじゃないってことです。ここがまず大事なところです ね。今私は肉体を持っていて、ね、います。上田という肉体を持っていますけど、私の魂というのは私固有の魂としてもともと存在しているわけじゃないと、ね、もっと言うなら、私の魂と清盛さんの魂の境界線はない、はい、
イメージとしてはなんか粘土の塊みたいになって、それを一個ずつ丸めたのが固有だと思って
る、ね、うん、そうだから、その粘土は、ね、他の粘土との区別がないので、
混ぜちゃったら
、うん、それが混ざっちゃった世界が無明界なんです。だから自分と人との境界線が全くない、うん、混ざり合った世界、それが無明界。それはなぜ私たちにとって不安なんですか。
まあ、自分でありながら、自分がどこまでが私でどこまで私じゃないか。
ええ、自分が感じられないからなんですよ。無明界っていうのはね。無明界っていうのは自分は存在している。自分はっていうのは、まあ、魂はね、ぐちゃぐちゃになって存在している。だけど、自分の固有の魂ではないので、ね、自分を感じることができないんです。自分を感じることができないってことはどういうことかと。挨拶をして返してもらえなかったら不安になりません？ねえ、自分はここに存在してるのに、まるでいないかのように振る舞われたら苦しくなりません？ねえ、なんでと。それは自分を感じられないからですよ。ね。もっと言うなら、もしかしたら私はここに存在していないのではないかと思うからです。はい。
それは対象や他人がいないからできないってことですか。結局その大きな一個しかないから。
だから私が私を感じることができないんです。だからぐちゃぐちゃなんですよ。だから私っていうものがないんです。
それは今の僕らの生きてる状態で想像したり感じたりすることはできるんですか。その無明界を、
無明界を想像することはね、できない。もし無明界を想像することができたとしたら、ね、まあ、この世の中でですよ、無明界を解き切る者がいて、 無教無明会を聞き切る者がいたら両方とも血を吐いて死にます。
そんな世界。
はいはい、全く想像できます。一瞬でも想像したら多分心臓が止まります。
じゃあなんでこの無明会の存在をがあるっていうことを誰が言い始めたんですか。言い始めた
誰が、多分お釈迦様でしょうね。仏教に説かれているからです。
ああ、それが仏教に説かれている。
そう、無明会がある。それはなぜかって言ったらね、仏教の教えに無我があるからです。無我っていうのは固定不変の魂は存在しないってこと、ね、固定不変の魂が存在しないっていうことは、私の魂はですよね、ちゃんと種をまかないと次の章まで続いていかないってことです。はいはい。
じゃあそのなんか霊能者みたいな人が天国があってとか、
はい、
死後の世界があってとかって、
うん、
何人もの人がテレビでこう言ってたりするじゃないですか。
はいはい。
あれは
いや、死後の世界っていうのありますよ。魂というものはあるわけですから、
うんうん、
死んだら魂が残りますと、
うん、
ね、僕が言ってるのはその魂がちゃんと次の章まで移るということはないですよって言ってるだけです。自爆霊とかっていうのはね、そこに縛られてるんですから。それにね、幽霊を見た、幽霊を見た、それは私の魂の全てじゃないですからね。全部分割されたほんの一部を見てるかもしれない。残像かもしれない。私の魂がちゃんと次の章に移るかってことはとても大事なことなんです。
その一部を見て一部のことを話してる人がいる。
そうそうそうそうそう。私が次の章に移っていくかどうかっていうことははっきりしませんよ。なんですかっていうと、無我の世界だから、ね、それがこうね、本当に自分とか人とかっていうことがはっきりしなくなってしまった状態が無明界。その無明界から私は、ね、肉体に宿った、ね、だから私の魂はですね、この無明界を覚えてるわけです。ね、そこで不安になるんです。なぜか、何が不安になります。
自分は存在しているのやら、
今私はここに存在してるけど、またいつか、
またいつか、
またいつか
存在するんだろう、
またいつか無明界に戻ってしまうんじゃないかと不安なんです。
じゃあ無明界から肉体を持って生まれてくるってことはものすごくありがたいというか、
そうそう、肉体を持って生まれてきたっていうことは本当にね、救われてるわけですよ。この生きてるっていうことそのものが、この激しい不安な世界から救われて一時安心できてる状態なんです。
じゃあ今のこの世の中で苦しいって言ってるこの苦しみは無明界と比べると苦しく、
あ、この世の苦しみね、この世の苦しみの全てを一滴の水と例えたならばね、この無明界の苦しみは大海のごとしと言われます。しかも一回この無明界になってしまうと、また生まれてくるということは本当に難しいわけです。だから私たちにとって大事なことはですね、この魂が、いいですか、この魂がちゃんと死んでも命がありますようにと続いていくことなんです。ね、このミラノ本願の中にですよ、いいですか、大無量寿経でしたから、あ、阿弥陀経の中にこう教えられている、ね、ここにですね、寿命無量176ページに、ね、シャリホツ、かの仏の寿命およびその人民も無量無変アーソーギーコーなりと、これどういう意味なんですか、清盛さん。
これは直訳すれば、阿弥陀仏の命は、うん、無量限りない、うん、ものすごい長い、命をお持ちであると、
うんうん、その、もう一回読んでください、はい、
かの寿命は無量無変アーソーギーコー、
いえいえ、もう一回ちゃんと読んでください、
あ、正確にね、
はい、
かの仏の寿命、あ、 そうで、かの仏の寿命、そしておよびその人民も無量無変阿蘇義行なり、
うん、これどういうことですか。
阿弥陀仏の寿命は無量限りないですけども、
うん、
その人民、
うん、
つまりその教えを聞く人も、
うん、
阿弥陀仏の教えを聞いている私たちも、
うん、
無量無変阿蘇義行になれますと。
どういうことですか。じゃあ死なない身になるってことですよね。いや千歳になっても一万歳になっても、ね、
まあ、肉体は滅びても、
うん、
このバラバラになることなく、
うん、
魂を持ち続けることができると
、うん、っていうことはどういうことなんですか。こういう身にしてみせますよというお力があるってことは、
まあ、私たちで 無明界に落ちてもすぐ
また、そうじゃなくて、こういう誓いがあるってことは、死んでも命があるっていうのは当たり前じゃないってことなんですよ。
まあ、誰でもなれるわけではないと。
いえ、なれるもんじゃなくて、こういう身にする私たちは当たり前のように死んだら魂が残ると、次の生も生まれるとね、肉体が滅んでも魂はずっと続いていくという思想を持ってるけど、それは阿弥陀仏がそういうふうにしてみせますよと誓われてるんであってね、そうじゃない人はどうなんですか。
まあ、無量寿命じゃなくなる人もいると。
無料の寿命じゃないってことはどういうことなんですか。
もうその一生限りで終わってしまう、
うん、そういう人がほとんどだってことです。
じゃあ逆に初めて人間をやってる人が多いっていうこと。
そう、初めて人間にね、そうそうそうそう、はい、
っていう人もいるし、過去性を持って
そうそうそうそうそう
何回もやってるっていう、
そうそうそうそうそう、それは仏教を聞いている人たちだけ、過去世から仏教を聞いている人たちだけ魂があるんです、過去から引き継いできた。
だからいつも何百章もありますよって言ってるのは、多分仏教を聞いている人たちに向けて話を
してる。そうそうそうそうそう。だからほとんどの人たちはですよね、生まれてできて死んで無明界へ落ちていくんです。だからお釈迦様がね、ね、お釈迦様には苦しみを感じることはないんですかっていうふうに聞いたらね、お弟子の方が聞かれた時に、そうだと、私はね、仏の悟りを開いているから、お前たちが味わうような苦しみはない。だけど、この仏にもね、苦しまずには折れない、悩まずには折れないことがあるんだと。それは、この仏の眼を閉じるとですね、毎日毎日、雨が降るがごとく、ね、地獄ってことは無明界のことです。無明界に落ちているものがいることを感じるんだ。ね、見えるのかと。別に見えないですよ、僕も。見えない。ん？落ちてる？ん？ん？見えません。見えませんけど、見えませんけど、人を見ればわかるってことです。ね、あの魂もない、
ね、
あの魂もない、あの魂もないって感じ。もうなんていうんですかね、あの魂もこの魂も来世へとつながっていくよね、いけるような魂なんてほとんどない。誰が悪いのか、私が悪いんです。そうでしょ、仏教を伝えないのがあります。はいはい。
上田さんから見て、その過去世がある人って割合というか、どんな風な感
じ。いやいや、だからもう本当に 1% に満たないってことですよ。全人類から見たらね、 0.001% に満たないってことです。
そんなに少ないんですか。
それはそうでしょ、だって仏教を聞いている人だけなんだね。どうしてそうなるか、仏教を伝えないからですよ。ね、誰が悪いのか、私が悪いんです。私が仏教を伝えないから。だから多くの人は無明界へと落ちていく。ね、無明界に落ちていく。つまり生まれてできて初めてできた魂だから。死を、まあ、知ってるようで知らないんです。初めてできた魂なんだから。だからそのね、ほとんどの人たちは自分が死ぬなんていうことを考えることすらないんです。 死が怖いとか死にたくないとか死ぬが死ぬまでないんです。ね、これが事実なんですよ。ね、五章は一大事、五章っていうのは死んだらね、みんなに一大事がいいですか？分かってください。特別悪いことをしたからじゃないんですよ。ね、特別悪いことをしたから地獄に落ちるんじゃないんですよ。ただ仏縁に恵まれなかったその一点だけで落ちていくんです。あまりにも悲しいでしょ。
ではその仏縁とはどういうことを言われている
んですか？仏縁っていうのは仏教を聞くってことです。その魂自体がね、過去世においてどこかの時点で仏教を聞かなければね、五章は一大事。まあ当然のごとく根性を生まれている人ならばね、根性で仏教と出会えなかったならばそれで終わりなんです。だから分かっていただきたいのは、悪いことをしたからじゃないんです。そうじゃなく生まれてね、肉体を持って死んで地獄に落ちていくことは当たり前のことなんです。当たり前のことなんです。生まれた時に肉体に魂が宿り、死んだらその魂が地獄へ落ちていくと。ね、生まれてまた魂が宿り、ね、死んで地獄に落ちていくと。
あの生前の行いをエンマ様が裁いて天国は地獄かこう振り分けてくれるっていう。
いや、それは魂が残ってからですよ、その天国とか地獄とかって話は。
そもそも
魂が残らなかったら、地獄とか天国とかっていう前に、無間地獄です。
じゃあ、そのことまで解いてないんですね。
そうそう。そういうことから考えるとね、皆さんが結婚し、子供ができることは、ね、世のため人のためですね。ね、世界を救うことになる。そうでしょ？
いや、仏教を聞かせられる
から。そうそう。
で、それが代々続いていけ
るから、はい。そう。って
ことです。
そう。
教えが残っていく
という。そうですよ。
それもっと子だくさんにならなきゃダメじゃないですか。
そうですよ。いや、子だくさんって言っても子供がたくさん生まれてもその人を幸せにしなければ意味がないですからね。
そうなんですね。
そういう意味でね、独身の皆さん、ね、ぜひ結婚してください。子供をね、作ってください。ね、それがやっぱり世のため、人のため、ね。仏法を聞くご縁になると。つまり皆さんが仏教を伝えなければね、やっぱりそのただ伝えなかったその一点だけにおいてね、無明界に落ちていく人たちがもう山ほどいるってことです。はい。
でも例えばその伝えるにしても、いろんなことで話をしてもそれに食いついてくる人と、食いついてこない人がいますよね。
その食いついてくる、食いついてこないっていうことは何で決まるかと言ったら、仏縁なんですね。やっぱりこうやって食いついてくる人も、過去世において仏教を聞いているような人じゃないと、ね、食いついてこない。だから、何度も言いますか、だから子供を作ってくださいってことです。子供だったら仏縁がなくても最初から、教育できるじゃないですか。
逃げられないわけです
。そう、逃げられない。そう。
他の人は逃げられない。
他の人は逃げられるから、だからその、ね、仏教来ませんが、仏教来ませんからご縁結ぶ人は、さ、仏縁の深い人なんです、初めから。ね、だから元の総数が増えないわけです。総数を増やすには一番はですね、 もう子供を育てることなんです。ほでしょ、子供だったならばもう初めての魂であってもですよね、え、親がその教育をしていく、その仏教という、仏教は言葉じゃないですか、言葉にならない真理を伝えることですからね、その教育の仕方によって子供に自然とね、仏教が備わり五章の一大事を解決させることができる。
それによって総数を1増やすことができる。
そうそうそう、1増やすことができ
る。
大きいですよ、その貴重な1ですね、この人も1、この人も1、この人も1、この人も1、この人も1ですね。そしたらこの聞いてる人の分だけ1が
増える。
そうそうそう、
それ以外の、
はい、
いや、例えばですけど、まあ、一応話をして食いついてくる人がいるとすると、
うん、
食いつかない、知らずにいる人は一応魂が渡ってきたことになるじゃないですか、
はい、
魂がずっとつながって、渡ってきたことになるじゃないですか、
うん、
その人たちは聞かなかったらまた無理になるんですか、それとも残ってい くんですか。
いや、それはね、その五章の一大事をちゃんと解決するような種まきをしているかしてないかで決まります。聞かなかった、聞かなくて五章の一大事を解決するような種まきをしなかったならば、当然そのね、五章は一大事です。
そうそう、減ってくるってことですか。
そうですねそうですねだから皆さんが頑張ることが大事まあ、ここまでちょっと清水さんちゃんと説明してもらえますか。
はい、
五章の一大事について、
まず五章の一大事とは、まあ、この苦しみというのは自分が感じられない苦しみです、
うん、
なぜかというと私たちは、
ね、この自分は感じられないことが私たちにとって苦しみ、そしてなぜかはないんです。
なぜかはない、
そう、もともとそういうものだってことです、ね、もともとそれなぜかというのはないんです。私たちは自分が感じられないことが私たちにとって一番の不安であり苦しみであるってことです。はい、
で私たちは生まれる前にこの無明界という世界、ここに私たちはおりました。
はい、
でここから私たちは今人間に生を受けました、
うん、
でこの無明界というのは無我の世界であり、自分と他人の区別のない、
いや無我って何ですか。無我って
ガーというものがない、固有の魂がない、うん、
固有の魂がない、
が存在しない、
そう、固有の魂が存在しない、つまりね、固有の魂というのはどんな種まきをしても崩れないという固有の魂という意味ですよ、う
ん、もう一度お願いします。
いいですか、どんな種まきを、つまりどんな生き方をしても魂というものは崩れないというのがガなんです。無ガっていうのはそういうものではない、つまり私たちの魂っていうのはね、存在しているとか存在しないとかっていうのはあやふやであってね、ちゃんと種をまかないとね、存在できませんよってことなんです。
ベースは無我。
そう、ベースは無我で、その無我を前提にしてこういう生き方をした人のみ、ね、こういう生き方をした人のみ魂が続いていきますってことです。ね、これが無我。もう一回説明してもらえますか。
はい、この無我というのは、うん、まあ、我がないと書きますが、うん、固有の魂というものはないと、
うん、
まあ、つまり、どんな生き方をしようが魂は残るものではない。しっかりと種をまかないと、この魂というものを持つことはできませんと。
どんな種をまいたらいいんですか。
まあ、自分をしっかり、
どんな種まきかと言いますと、ですかね、私たちの肉体には魂が宿っている、はい、でここから続けてもらえますか。
この魂が、まあ、いわゆる、うん、肉体が滅びてもこの安定した、
このいいですか、肉体には魂が宿っている、でその魂の中には
合衆寺、
合衆寺よね、合衆寺というものが収まっています。この合衆寺の海が無明界です。
合衆寺の海が無明界、
いいですかね。合衆寺っていうのは魂の最小単位、自分の魂とか人の魂とかっていうことはね、関係ありませんね。これが魂の最小単位、これが合衆寺。
じゃあ人が例えば苦しみをいっぱい持ってる人の苦しみが一緒になっちゃうってことですか。
そうそうそうそう。だからこの無明界っていうのはものすごい苦しみの世界ですから、どんなに健全な心を持った人がねいたとしても、そこに落ちたら、まあ、その瞬間そのね業種をもらいますので、激しい苦しみがやってきます。
それが自分で守れれば、守れるか守れないかって、
そうそう、守れるか守れないか、その守れるか守れないかっていうのは、まず私たちはどんな生活をしているかっていうことで決まる、ね、そこで私たちの、ね、肉体にはこの魂が宿っている。その魂を荒屋敷というんですよ。荒屋敷、いいですか。この荒屋敷こそ私の主体なんです。いいですかね、いいですかね。私の主体は何ですかって言ったら、主体とは荒屋敷、合衆寺の入れ物です。これが主体。その荒屋敷の中には合衆寺が収まってる、
ね、荒屋敷はみんなあるんですか。
荒屋敷はみんなあるんですかって言ったら、荒屋敷は一応ある、一応ですよ、一応みんな生きている限りある、あるっていうのはまああるでしょうってことです
一時的
なものでもあるでしょうと。それが続く、肉体が滅んでも続くかどうかってことは別としてあると。これが私の主体なんです。いいですかね。で、合衆寺、荒屋敷の中には合衆寺、この合衆寺っていうのは自他の区別のないものなんです。でも荒屋敷は私の荒屋敷っていうのがあるわけ。この上田の荒屋敷、清盛さんの荒屋敷っていうのがあるわけ、ね、私たちが、ね、その魂は不変だというのは合衆寺が不変であって、荒屋敷が不変なわけじゃないんです。合衆寺は死んでも残ります。無明界に戻っていきます。はいはい。
でも逆に無明界は不変なんですか。
無明界は不変なんです、はいね、で合衆寺も不変なんです。不変じゃないのは荒屋敷だけ。だからその死んでもね、合衆寺は残るからずっと続いていく、川の流れのように続いていくって話があるわけ。だから死んでも魂は続いていくといえば魂は続いていくけど、私というもの、私というこの私の魂っていうのが荒屋敷なんです。この荒屋敷はね、続いていく人もあれば続いていかない人もあると、こういうことです。五章の一大事っていうのは何かっていうと、
この荒屋敷がなくなってしまう。
そうそう、この荒屋敷がなくなってしまうのがね、なくなってしまうのが、これが五章の一大事なんです。そこでどうしてなくなるのかと、ここがポイントなんです。いいですか。で、私たちのこの肉体っていうのをまずね、参考にして考えていただきたい。私たちの肉体っていうのは食事を食べるんです。食事を取るとどうなるかっていうと、その食事っていうのは新しい分子を体の中に入れていくんです。で、そうするとその分子が体の細胞と交換していくんですよ、ね、この世界っていうのはですね、無が、ね、一瞬としてこうその続いていくものはないんです。だからこの肉体を維持していくためには新しい分子を入れ、古い分子を出していかないといけない。新しい分子を入れ、古い分子を出していくことによってこの肉体は維持される、ね、ところがなんでね、死んでいくのかというと、新しい分子を入れたのに古い分子が出ていかなく、いかないとね、それは老廃物となって胃腸がダメになったり、心臓がダメになったり、肺がダメになったりして、年を取って死んでいくね、多くの人たちは寿命が来て死ぬという前に老廃物が溜まっていって死んでいくんです。だからアンチエイジングっていうのは、体に溜まった老廃物が外に出ていけばいつまでも若くおれると、まあ、そういうわけじゃないですけどね、人間には必ず死ぬっていう、ね、細胞のプログラムがあるから、ね、まあ、いつまでも長生きすることはできないですけど、だけど老廃物を少なくとも出していけば若々しく生きていくことができる。同じように私の魂も新しい合衆寺を入れて 古い合衆寺を、あれ古い合衆寺を、あれ古い合衆寺、古い合衆寺が出ていかないんですって。なんでかって、合衆寺はこれ魂です。ね、無明館にいました。
はい。
はい、入りました。はい、ここ救われてます。はい、次の新しい合衆寺が来ました。ね。ね。そしたら、あ、どうぞどうぞどうぞ
どうぞ。入ってくださいと。
どうぞどうぞどうぞ。
だんだん大きくなってしまうんですね。
わかりますかね。新しい、この無明界にいた合衆寺がこの中に入りました。そうすると一時期自分を持てます。ね。で、次の合衆寺がやってきました。そうすると、荒屋敷の量、荒屋敷の中に入る合衆寺は一定だから、古い合衆寺が出ていかなくちゃいけないわけ。わかりやすく言えば上田家の生活で言うとね、上田家の生活で言うと、いや、今度新しい人が来るからね、何々来るんじゃ、ちょっと出て行ってもらえますかと。そうするとね、すごいこう、後ろ髪を引かれるようにね、出て行かないといけないんですかと。ね、これ、出て行った先があるからいいですよ。ね、この話は何か、出て行った先はここですから。
合衆寺って何か物みたいなもの
なんですか？合衆寺っていうのはまあ物質みたいなものだし、そこに感情があるんです。喜怒哀楽があるんです。
例えば物が増えてくるあるじゃないですか、はい、いろいろ買ってて増えてくる、
はいはい、
その物というのは合衆寺にあ
るんですか？いえいえ、その物、物が増えていくのはその物の中に合衆寺を入れるんです、うん、ね、はい、いいですかね。まず私たちは新しい合衆寺を入れて、古い合衆寺を本当は出していかなくちゃいけない。これがきちっと出したら、五章の一大事は解決できます。それができたら、ね、新しい合衆寺を入れて、古い合衆寺を出すことができたら、ね、出すことができたら、それはもう五章の一大事の解決になります。完璧な。ところが私たちは、この、合衆寺が訴えるわけですよ。ね。ね。見捨てないで。どうですか？清盛さん。自分の手で、ね、かつての自分を無明界に送ることができますか？
まあ、かわいそうでしたね。
かわいそうですね。
30年間貯めた、
30年間。
もういっぱい合衆寺ありましたので。
いやいや、それありましたです。自分の中にしか持っていけないわけですよ。いいですかね。その、この合衆寺たちの共通の心をですね、見捨てないでってことなんです。だから、新しい合衆寺を入れる。古い合衆寺が溜まる。その古い合衆寺を、清盛さん何て言いますか？
古い合衆寺。
古い合衆寺を？
別名ですか？
別名。
古い合衆寺。
新しい合衆寺を入れる。当然ね、荒屋敷の中にね、合衆寺は一定ですから、古い合衆寺が出ます。その古い合衆寺ね、体だったら老廃物。ね、これだったら
実刑。汚れ。
汚れって言います。ね。だから私たちは、その、なんていうんですかね、時間とともに汚れが溜まっていくんです。ね、時間とともに汚れが溜まっていく。そういうものだってことです。さあ、その汚れは、ね、本当は捨てないといけない。ね、容赦なく。ところが、汚れは訴えます。ね、清盛さん。昨日までは一緒の船に乗っていた仲じゃないですか。
見捨てないでと訴えて、
ね、そうそうそうそう、この船の中にいると、うん、ね、その時間とともに新しいね、ね、人が増えていくわけですよ。清盛さんという船の中にはですよ、ね、例えば500人の、ね、乗組員がいると、ね、で毎日毎日ね、いいですか、一人入ってくるわけ、よろしくお願いしますって言って、ああ、何々君、じゃあ一緒にやっていこうね。さあ、500人の中で何を船から突き落としますか？誰を突き落としますか？それが突き落とせますかってことです。あなたが。
突き
き落とさないと自分から出ますっていうことにはない
んだ。ならない、そんなんならないんだろう。
きっと清水さんのところ誰かいないかなとかって見てるけど、
うん、そうそうそう。だからそこで本当に首根っこね、清水さんが捕まえて捨てれますかってことですよ。首根っこ。元は一緒にまあね、生きていた乗組員ね、タバ一つのタバコを分け合った仲かもしれない。その、ね、かつての戦友をですよ、首を引きつね、こう、なんていうんですかね、捕まえて、首根っこを捕まえて、ね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ドン、あー、バシャッ、バッシャー。その戦友が、こっちを見てる。じーっと見てる。そして沈んでいく。さあ、この罪悪感に耐えれますか？
それでなかなか捨てられないですか？
そうですよ。これが五章の一大事を解決していくってことですよ。この罪悪感に耐えてですよ。捨てていくっていうことなんです。そうですよ。人間罪深いんです。五章の一大事を解決するってことは、なんかね、綺麗事ではできないんです。
合衆寺を救うわけではないってこと
ですか？合衆寺を救うわけじゃないです。私が生き残っていくと。
私ってのは別になくなっても問題がない。
問題ありますって、無明観に落ちるもん。
落ちるのは合衆寺ですよね。
いやいや、合衆寺は私の主体が荒屋敷だから。だから私色に染まった合衆寺、これが私なんです。
荒屋敷と合衆寺はどっちが私なんです
か？荒屋敷です。
でも自分を感じたいっていうのは合衆寺。
そうですよ。だから荒屋敷の中に収まった合衆寺は私色に染まるから、うん、荒屋敷の中に入っている時だけが私なんです、うん、出ていった瞬間から私じゃないんです、うん、
で何が問題になるんですか？
何が問題で、私が残らないとダメなんです。合衆寺は無明界に戻るんです。
私は
荒屋敷なんですから、荒屋敷を守ることが大事。合衆じゃないんです。救う対象は荒屋敷なんです。
荒屋敷は何をしたいんですか？
荒屋敷は死んでも維持したいんですよ。だってこの荒屋敷を維持して初めて仏教を求めていくしか真の下脱があるんですよ。
下脱するのは荒屋敷ですか？
下脱するのは荒屋敷に収まったその時の合衆寺です。
その時たまたま入ってたやつ。
そう。
あ、じゃあずっと同じ合衆寺を大事にしていくわけじゃない。
ずっと同じ合衆寺を大事にしていくわけではないんです。
ひたすら入れ替わってるんですね。
そう。
下脱してからも入れ替わるんですよね。
そう。この荒屋敷の中に収まっている合衆寺は無明界とは違うから。だからこの荒屋敷の中に収まっている時だけ、ね、合衆寺にとっては救いなんです。だから荒屋敷が維持しないと合衆寺たちは救われないんです。
救われる陸がないみたいなことですよね。
そう。でもそのためにはたくさんの合衆寺の犠牲が必要なんです。合衆寺って人間みたいなもんですから、人間をどんどん殺していくんです。殺人を繰り返していくんです。その罪悪感に耐えれるんですか耐えれないんですかって話だ。で、清水さんは優しいからね、ね、その今日一日一人入りましたと。そうすると、いいよ、いいですよ、じゃあ置いとこうか。ね、でもそのうちね、もう船の中にね、人がブワーっていっぱいいるわけ。どうしよう、増えちゃったな。ね、それで清水さん提案する。そうか、じゃあ、あげればいいんだ。
救ってくださる方がおられないかなと。
いやいや、あげればいいんだと。ね。それで、その隣の人を見ると、隣の人もいっぱい、船にいっぱいいるわけ。そこで、清水さん、説法という名のもとでね、自分のこの乗組員たちをその船の中に入れるわけ。そうすると、ね、それだけたくさんでしょ、あーって落ちていくわけ。その人の中。あーでも、自分色に染まった合衆寺は救われるんです。
じゃあ清盛さんのところに行った方がいいですね。
そうそうそうそう。そうだ。清盛さんはすごいぞと。 清盛さんはですよ、清盛さんに入った合衆寺は力を持ってね、力を持って人の合衆寺をね押しのけてでも救ってくれると
誰かの押し出して入った
。そうそうそうそうそうそう。そうそう、清盛さんの話を聞くと、もう燃える男になるわけ、清盛さん。
それが業をもらって、業が受けてくよ。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。その
業っていうのは精神的なものですか。
はい。
精神的なものですか。
精神的にものすごく影響を与えます。だから
何をもらったら、もらうとそうなのか分からなく
て、何をだから合衆寺をもらうんです。合衆寺というのはいわゆる汚れている人に触れると、ね、体が苦しくなるじゃないですか。心が苦しくなる。例えば人混みの中に入ると なんとなく苦しくなるとかってありません？
まあ、
多少か。例えば頭が痛くなるとか肩が凝るとか、ね、僕も本当にこう言っちゃなんですけどね、毎月1回マッサージしてもらうんですよ、ね、本当不思議なものですけど、マッサージの先生が来る前はそこそこ体が柔らかいです。で先生が来た瞬間、わっとこう背中が硬くね。はい。そのなんていうか肩が硬くね。で背中が硬くなるわけ。でいやー上田さん硬いですね。いやさっきまでやっかったんだけどな。
来た人が
映る。そう、来た人の汚れてる状態が自分の状態。
それが 無我だっていうこと。
そう、無我って、無我っていう
こと。無我だからしょうがないってこと、
ね、もうもらっちゃうと、うん、そう。せっかくマッサージ、まあマッサージは気持ちいいんですけど、マッサージの先生が来ると、凝っちゃうのはどうしよう、どうしたらいいんだろうなっていうね。
マッサージの先生が気持ちいいですよね、きっとね。
あ、そうそうそう、もうすごい、もう、いつも笑顔で来られるんだ。あ、皆さん、いや、皆さんに会うの楽しみだった。それは楽しみでしょう、もう、いっぱい汚れが来るんですから、もう取れるんです
。汚れない。汚れは見捨てないでの合衆寺ってことです
か。そう、見捨てないでっていう合衆寺だから、人にあげるときはものすごい勢いで行くんです。でも捨てることはできないんです。だから汚れてくると物が欲しくなる。なぜか人にやるか、自分がね、自分の物を買ってそこに入れるか、そのどちらかなんですね。人にね、そのそれからまた自分の体重を増やしてね、質量を増やせば荒屋敷も大きくなりますから、たくさんそれだけ合衆寺が収まるような、もうその3つに1つなんです。1つなんですね。汚れ、まあ、いわゆる汚れを回避する方法は、
その汚れって言われてるものは本来でいくと、体で言うと 排泄物っていうか、本当は
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
捨てられないから、
そう
どうぞって言って、あげれるチャンスがなかなかないから、それを見つけると、
うんうん、もう一気にいくわけ。だから親だったら子供に対して我がつく、我がつくっていうのは合衆寺が収まるんです、ね、合衆寺が収まる、合衆寺が収まっているものに我がつくんです、ね、だから私がなんとなくその人のことが気にかかる、なんて私はねその人のことばかり考えてるの、そうじゃない、その人はゴミ捨て場にされてるだけなんです。
あ、慈愛じゃなくてただ我がついて自分の汚れの、
慈愛じゃないですよ。もうこの人にもうゴミ捨て場と決めてるんです。で送っているんですね。
じゃあその受け取ってる人はもう自分の業じゃなくて、もらった人の業になってっちゃう。
そうそうそうそう、
人格とか
だ。そうそうそうそう、だから清盛さんに触れると清盛業になる。で清盛さんは今までね、どういう生き様をしてきたかというと、自分の中に溜まっているものを人に与えるということで生きてきた。だからすごい心が楽だったんです。
うん、真ん中に入って、
そうそうそうそう、
非惑説法ということで、
はい、
まあ、あの方に憧れてやってきましたね、
はい、だけど違うんです。仏教っていうのはね、仏教って講師っていうのは我をつけられる立場なんです。我をつけられるってことは、人から合衆寺が入ってくる立場なんです。
汚れをもらってくださいってことですよね。
そう、汚れをもらってくださいってこと、入ってくる立場なんです。
捨てられ、自分でなかなか捨てられないからもらってくる、そんな人にってことですよね。
だから、清盛さんがやるべきことはですよ、人の代わりに捨てることなんです。
人の代わりに捨てる。
そう、人、みんな捨てられないから、汚れを受け取ってくださいって
言って、なんで私が捨てると。
そう。だから、 本当に代わりにね、くさくさね、この船で言うならね、船から落とすと、こうして助けてください清盛さんってこうやって船のヘリに手がつく。それを孔子の役目は
バシッと、
そうですよ、大根を切るように切ると、そうするとね、清盛さんってこう睨まれながら落ちてく
じゃああれなんですよ、人が生きてるっていうことはいろんなものを食べて摂取、まあ、生物を殺しながら生きてるのと一緒のように、きれい事じゃないってこと、
うん、そう、きれい事じゃないんですよ本当に。だからそんなね、もう全ての人を救ってあげたいとかそんな気持ちじゃないんです。仏教ってのはもう超現実の教えなんです、ね、超がつくほど現実の教えで、いわゆるもうこの人を救うために全てを犠牲にするっていう、こういう思いが必要なんです。
その人って何ですか、全部入れ替わるんですね。
荒屋敷です、何度も言う荒屋敷なんです。救うべきことは豪州じゃないんです、荒屋敷を救うんです。荒屋敷は五章を乗り越えたいんです。いいですか、私たちは私という主体を持ちたいんですね。五章寺のままでは生きていけないんですね。よくなんかその相談を受けた幽霊と汚れはね同じなんですか、違うんです、私は同じだと思ってます。違います、何が違う、汚れには意志がないんです。幽霊っていうのはね、主体を持ってこうしたいああしたいっていうのを持ってるんです。でも汚れにはそれがね、そういう高度なものを持たないんです。ただ見捨てられたくない、ただこう取り付いていたい、そういうなんていうんですかね、そのもうアメーバみたいな感じだっけ。でも荒屋敷を持つってことはちゃんとしたね、意志を持つってことなんです。意志を持ったものだけがね、あ、そのたくさん入る豪衆寺をコントロールして自分を維持することができるんです。だ全然違うんですよ、荒屋敷があるとないとでは ね、荒屋敷がなくなっちゃうというのはアメーバーからやり直すというのと一緒なんです。この豪衆寺だけのものってうにょうにょうにょしているものだから、それには意思がないんです。ただ認めてほしいとか死にたくないとか見せられたくないとかね、悲しいよ辛いよというものしかなくてね、自分を持ってないんです。自分を持ってるものが荒屋敷だから、荒屋敷をちゃんと維持しないと。全然違うんです。荒屋敷を維持するために豪衆寺を捨てていくんです。
荒屋敷っていうのは意志とか感情がある。
荒屋敷っていうのは意志とか感情があります。ね。そしてその豪衆寺が入ることによってその荒屋敷が維持されるわけ。だけどその古い豪衆寺を捨てられないと、その荒屋敷はどうなるか、どうなるかっていうと、そのいろんなところに豪衆寺を移していくんです。ね、清盛さんなら清盛号に染まったものを移していくんです。ね、で、移してる間はいいわけですよ。こう繋がってるから。私とこの魂は繋がるわけ、このものが。これが我がついてる状態。いろんなものを買う。買って豪衆寺を入れる、買う豪衆寺を入れる、買う豪衆寺を入れる、買う豪衆寺を入れる、これはね生きている間は続けられる、うん、でも死んだ瞬間どうなるかと。
生きているうちはそれで荒屋敷は一定に保ってお
く、そう、その肉体の中にある荒屋敷は一定に保っていて、外にいっぱいこのねハードディスクをいっぱいこう持ってているわけ、うんね、だけどいざ臨終になった瞬間どうかっていうと、持っていけるのはこの肉体にある荒屋敷だけなんです。そして外に移した人たちは初めて気づく、あれ外じゃダメじゃんっていう外じゃダメじゃん。そこでどうなるかっていうと、死にますね。そうするとこの中にも豪衆寺があります、豪衆寺がありますね。じゃあこれでね、これでじゃあ死んでなんとか生きていこうと思うけど、その今ね生きてる間にいろんなものに移した豪衆寺たちがこううわーって集まってくるわけ、うわーこうやってこうやって集まってくるわけ、ぐわーってこうね、これを執着と呼ぶわけ。だから死んで物は置いていかなくちゃいけないけど、たまりにたまった執着はこの元の主体である荒屋敷のところにぐわーって戻ってくるわけ。
そのままさよならじゃないんです、ね、
そうです、さよならなんてさせません、そんなこと。
これがまた死の苦しみなんですね、銀獣
の。これがよく言う、三途の川で溺れ苦しむとか自爆霊とかっていうような感じになるわけ。三途の川っていうのはね、丸裸にならないと渡りきれないです。丸裸ってどういうことかって、服を着ていたら溺れるんです。服って執着です。生きてる時に物を捨てられずに、ね、たくさんの物を持って、豪衆寺を貯めて、まあ死んでる時は置いていくからいいだろうとかって思って、貯めておいたものが、物は置いていくんですよ。物は置いていくけど、豪衆寺たちは、ね、清盛さん、あの時助けるって言ったじゃないですか。うわーってこうすがっていくわけ。気持ちとして、こう清盛さんの荒屋敷にね、ね、100万人ぐらいが、うわーってこう清盛ファンクラブの人です。うわーほんで、この荒屋敷をもぎ取ろうとする。
もぎ取ろうと入り込もうと
する。入り込もうとする。これが苦しみなんです。
どういう苦しみなんですか、入り込んでくるっていう。
そりゃだってもう、わかるでしょ、汚れをいっぱい受けたら、もう苦しくなるでしょ、心がね。汚れいっぱい受けたら苦しくなりません？うん、その何百倍、何千倍です。それが、この執着たちが諦めるまで続くんです。それまで生まれ変わることはできません。
で、一応終わりはある苦しみですか？
終わりはありますよ。終わった後、雲無用会ですけど。まあ、それからこのまま荒屋敷が入ってきて、肥大化して、崩れて終わる。
管理に戻らなければ、まあ、自国の苦しみになって、
そう、はい、
あのまあ、ようやく地獄、あの無用界でない地獄の方に来ると、
そうだからこの荒屋敷が 何かの理由で維持できるような状態だとしたら、もうもぎ取ろうとい こう荒屋敷をもぎ取ろうという争奪戦が始まるわけ。このなんていうんですかね、わずかなこのチケットを手に入れるためにね、うわーってこう、もう砂糖に群がるあれのようにブワーってこう
船みたいなイメージです、ね、
そう
そこにこう溺れたくない人たちがどんどん乗り込んで、
そう普通の人はそのままあれしかブワーッと肥大化してバン、はい、無味崩壊、さようならさようならって感じです。元気でいてね、
生前の行いの審判まで行けないんだ。
そう
生前の行いの審判気にしてたのに、エンマさんも気にしてたのに、エンマさんも出会えずに。
そうだからこそ捨てないといけないんです。だからこそ使わないものは徹底的に捨てないといけないんですよ。いいですか、使わないものに入った豪衆寺はついてくるんですよ、臨終に。しかも真っ黒に汚れて、
半分壊れかけてるのに、まあもったいない、なんか使えるだろうと思ってるのはもう全然、
そうその物は置いていくけど、その中に収まった豪衆寺は全部入っていくわけ、自分の中に。これも豪商の一大事だ。多くの人はもうこれで終わっちゃうんです。この後まだありますけど、これはこれでもう終わっちゃうんです。
ではさっと、
まあちょっともう時間も時間なので、これでちょっと収束に向かわないといけないんですけど、これがやっぱり私たちが経験するですね、最も恐ろしい苦しみです。もう自分をもぎ取られていくと。だから生きている間に使わないものは捨てないといけない。捨てるっていうのは何のためかね、睨みを利かす、帰ってくんなよね。ね、どうしよう、捨てられない、うん、あげちゃおうじゃなくて、そうじゃ、帰ってくんなよと、切る。そういうことをこう繰り返していかなければ、五章は一大事なんだ。だから、使わないものは徹底的に整理しないといけない。捨てられないのは、そのね、臨終の時に全部来るからね、捨てられないものは。 まあ、清水さんはもちろん整理されてますからね、そんなことはもうないですけど、だけど、講師っていうのはそのね、汚れがどんどんどんどん入っていく立場だから、容赦なく捨てていかないと、あげるとかそんな発想じゃなく、もう容赦なく執着を断ち切っていかないと、そう、講師としてはもうね、死にますよ。今までの講師スタイル、清水さんの講師スタイル、あげるというスタイルだから、続けていきましたけど、講師の本来の役目は代わりに捨てることですから。
代わりに捨てること。
はい。
どんどんもらってもらって捨てていくと。
そうそうそうそうそ
う。感じなんですね。
はい。そう、もらってもらって捨てる、もらってもらって捨てるっていうことを徹底的にすることによって、誰よりも御所の一大事に近づくわけ。分かっていただきました。ちょっと休憩をします。